はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。
こんにちは、バンです。
はい、ということで今日もソウル日和、ね、
はい、
早いもんでもう第7回目ということになりました。
ラッキーセブンですね。
ラッキーセブンセブンセブンセブンセブン、そっちじゃないはい、ということでね、ラッキーセブンということでですね、はい、今日はいつもとちょっと違う方式で進めていきたいと思います。
はい、
ね、いつもはなんかね、我々二人がテーマ、うん、ソウルに関する何かテーマをね、持ってそれで話してたんですけれども、
はい、
さあ今日はちょっとね違う感じです。どんな感じでしょうか。
そうですね、今日は名付けて、
うん、名付けて
リスナーリス噛んだ噛んだ
噛んだ、もう一回言ってみよう
リスナー感謝デーです。
リスナー感謝デーイエーイこのソウル日和も早いもので始まってからもう2ヶ月ちょっと、
うん、そうですね、
過ぎたんですよね、うんうん、まさかこんなに長く続くとは思ってなかったというかちょっと半信半疑だったんですね始めた時は。だけれども、リスナー聞いてくださってる方もですねだんだん増えてきて、
はい、そうですね、うん、
でありがたいことに、うん、僕たちの放送にいろいろ応援メッセージとかね、
うん、
コメントとかを、残してくださるようになったわけですよ、はい、うん、で今日は、今までソウル日和にお寄せいただいたリスナーさんたちのですね、
はい、
温かいメッセージを、ね、
うん、
紹介していきたいなと、
はい、
うん、思うわけですね。さあ、いろんな方がですね、このソウル日和のアカウント、それから僕の個人的なアカウントとか、あと iTunes の方にレビューを残してくださったりしたんで、はい、うん、今日はね早速いろいろ、ご紹介していきたいと思います。
そうですね、
はい、で、まあ時間がないので、ね、早速始めていきたいと思います、う
ん、はい、
さ、じゃあ最初の、コメントというかメッセージからお願いします。
はい、はい、大東さんからのコメントです。
あ、いつもありがとうございます
ゆうきさんに質問です。韓国語の発音とイントネーションはどうやって勉強しましたか。標準語を話されていますが、地元に帰るとすぐ関西弁が出ますかっていう質問ですね。
はい、いきなり質問が来ましたねはい、大東さんという方ね、結構、はい、コメントもたくさんしてくださってありがたい方なんですけれども、うん、今ソウルに住んでて、
はい、
韓国人の奥さんがいて、
うん、
っていうね、
はあ、そうですか、
うん、僕と同じような境遇の人なんですけれども、うん、はい、韓国語の発音とイントネーションあ、そうですね、もう僕はモノマネが好きなんですよ。
上手ですよね、
うん、だから芸能人のモノマネとかじゃなくて、
はい、
そのなんかこう例えば日本語喋る韓国人の前とか、
うん、オスンチョルさんとか
っていうキャラがいるんだよね僕ね、あ、韓国語のハッチョンがちょっと日本人の皆さんに難しいんですから、これオスンチョルというキャラクターなんですけど、こういうこう真似をね、真似をするとこの話してる人の特徴というのがよく出るんで、大東さんもこうやって、周りの韓国人の喋るのを真似すると徐々になるんじゃないかと、はい、っていう感じですね、うん、まあ、僕は発音力はモノマネ力と思ってますので、はい、いろいろ真似をしてみてくださいね。まあまあ僕もねそんな完璧じゃないんで、はい、これからも精進していきたいと思います。あと標準語の話、うんうん、結構ねこれあるんですよ、こういうコメントが、
うん
うん、関西弁だと思ったっていう、
うん、うんうん、
まあ、僕の母語は関西弁です。関西弁の中の滋賀弁ってやつなんですけども、うん、地元に帰るとすぐ出ますか。出ますよもちろんもうね新幹線でね米原駅ってとこなんだけど、そこ降りた瞬間出ますね、はい、
うん、
あとソウルに住んでても関西の人とかと会うと、
うんうんうん、 あーなるほど、うん、あのそうですね、ビストロのシェフと話してる時
も
そうですよね。
あそうやね、うん、うん、やっぱね、なんかこう楽になってしまうよね、
うんうん、
ということで、まああの後でですねゲストコーナーの方にも期待していただきたいと思いますけれども、はい、じゃあ、次ですね、これはマリンカさんの、うん、お便りです。これはバムちゃん宛てですね、
う
ん、はい、いつも楽しく聞いています。バムちゃんの写真とても素敵ですね。なぜか懐かしい感じがします。
いや、ありがとうございます。
はい、ということです。これは多分パムソップンの、ね、
あ、はい、
前の写真、うんうん、懐かしい感じがするという。
嬉しいですね。
あ、それはね、僕もバムちゃんの写真見て思うんですよね、うん、なんかこうなんだろう、見ていると、
はい、
ほっとするというか温かい気持ちになるというかね、
うん、
そういう写真が多いなという感じがしますけど、
うん、なんか褒められるといつもこうねどうしたらいいか分かんない。
ああ、なるほど、褒められベタってことですね。まあ褒められベタの人をねいじめるのも結構面白いんで、これからもどんどん、バムちゃん褒めていきたいと思います。さあ、では次のお便りです、
はい、
ひろこさん、この方はねよくコメントをくださるんですよ、うんうん、じゃあ2つ続けて読みたいと思います。今日もソウル日和の DJ ゆうきさんとバムさんの声が心地よく、韓国語でも自然と耳に入ってくる。そしてこの番組のテーマソングを歌っている歌手ヤンビンナラさんの声にも癒され、大切な時間が増えたようで嬉しい、うん、
ああ、
声が心地いいんだってバムちゃん。
うわ、
どうですか。
いや、また褒められて
基本的に今日はね、あの大体褒めてくると思うんで、はい、
どうしよう
褒められベタな人にはね拷問に近いかもしれませんけどさ、で、2つ目ですけれども、あ、これはねバムちゃんですよ。バムちゃん、ふわりとバムソップンに関して、うん、バムソップン視聴中、相変わらず心地よいお二人の声、ソウル好き&写真好き&声フェチの私にはたまらない声フェチね、
ありがとうございます。
うん、自分の声でも聞くでしょ、あのこれ撮った後で。
そうですね、
うんうん、どうですか聞いてみて。
まあ人並みに、
人並みに結構あの私いい線いってるわとか思ってんじゃないのあの僕もすごい恥ずかしい話なんだけど、
はい、
あの自分の声についてそんなにあの考えたことなかったんですよ。
そうですね、
うんうん、あのいや、そんないい声だとか全く思ってなかったんだけど、
はい、
結構その声に関するお褒めの言葉をたまにいただいてですね、うんうん、非常に恥ずかしいというか、
ゆきさんの声は、いいですね皆さん
ということで、なんかこれまた声に関するコメントが来ちゃってですね、
はい、
はい、
そっち読みますか。
そうですね、はい、話の、ね、話題のつながりとして、
はいはい、JJ ヤンさんからいただきました、はい、木村拓哉好きですけど、ゆうきさんの声と言い方キムタクに結構似ててドキドキしちゃいます。困る
マジで。
あ、困りますね
マジでそんなことないと思うけどね全然似てませんでした。はい、ということで、いや、もう結構ここで、うん、あのこれポッドキャスト切っちゃう人がいるんじゃないかと思って心配なんですけど、はい、ですね、はい、ありがとうございます。これからもドキドキさせていきたいと思います。さあ、では次どんどんいきましょう、
はい、
アルエさんからのメッセージです、うん、今日もソウル日和、ソウルタワーの夜景の話がすごく頭の中で、うん、韓国旅行した記憶が蘇る感じでした、
うん、
あんな人こんな人、シロちゃんが日本語が完璧すぎかつ饒舌だけどおねえな感じが聞いてて楽しかった。安い東とか言えちゃうところが素晴らしい。これは、第3回の夜景の話かな、
うん、はい、
うん、ですね、はい、まあ、ソウルタワーの話、ありがとうございます。それからシロちゃん、
うん、
うん、これぜひまた出てほしいね。シロちゃんに関する反響もね、
うん、はい、すごかったですね。
日本語うまいよね、うん、
はい、
うまいっていうかもう完全になんか自分のキャラとしての日本語を作ってるってい う,
そうです、ね、
うん、すごく大事なんですよこれって、
うんうんうん、
だから外国語がただ上手に喋れるだけじゃなくて、
はい、
その自分のキャラに合うその言葉っていうのを見つけるっていうね、
うんうん、
バムちゃんはそれできてるでしょ。
そうですか、
どうですかね皆さんどうでしょうか、はい、さあでは次どんどん行ってみたいと思います、
はいはい、レナさんからです。
ありがとうございます、
はい、ソウル日和聞いてます。あまりのマニアックさに聞きながら笑いが止まらない。イゴトケ
すでに
すでに地下鉄内のおかしな人になってます。
はい、不審人物ですよ皆さん、はい、地下鉄の中でなんかこうイヤホンで聞きながら楽しんでくださってるみたいでありがとうございます、うん、マニアックさに聞きながら笑いが止まらない、うん、マニアックかな、
多分あれかな。
あれって何、
あ違うかな、テクテクライブの、うん、マニアックといえば
あのゲームの多分ね、マニアックさっていうのはね大体、はい、バムちゃんのせいだと思うよ
どんどんソウル日和が、
はいはいはい、
はい、方向がね
だんだんこうバムちゃんのねマニア日和みたいな感じになってるところがあるんで、はい、ゲームマニアでね
ちょっと気をつけます。
鉄道マニアでね、いやいや俺がどんどん出してくださいさあ次、行きましょう。これはですね、あ私もよく行かせていただいている、うん、帰国の旅に行かせていただいている、はい、京都ポント町にある韓国料理コミョンさんからです、
はい、ありがとうございます、はい、
先生聞いてますよ、標準語上手ですね余計なお世話やね、はい、標準語の話がまた出てきましたけども、はい、まあまあまあ帰省すると僕は標準語じゃないんで、そういう方がですね聞くと、あ何この人標準語喋ってんじゃんみたいな感じになるかもしれませんね。はい、わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてどんどん行きましょう。
はい、いっぱいね、
ほんといっぱいあるんですよ、はい、だから全部ね、うん、とても紹介できないんですけど、
そうですね、
はいはい、じゃあこれいってみましょうか。
はい、カノマミさんからのメッセージです、はい、おはようございます、私も大ファンです。ソウル日和更新楽しみにしています。いつか行ってみたいソウル、番組内で紹介されている場所や名所行ってみたい、いつ行けるやら。
あ嬉しいね、この番組を聞いてなんかソウルに行きたいなって思ってくれるっていうのはね最高ですよ、作ってる側としてはね、はい、出てくる名所、あぜひですね来ていただいたらご一報ください、私が直接連れて行きますので夜景の見える教会にもね、それからマニアックなヨンさんの洞窟にも連れて行きますので
ぜひ、
はい、さではですね、はい、前半、最後のお便りということでですね、うん、この方のお便りを紹介していきたいと思います、はい、BKTHT5788 さん、
うん、
すごいね、なんかロボットっぽいね名前が、はい、ありがとうございます、はじめまして、ソウル日和楽しみにしてます。放送を聞いていると韓国に留学した時を懐かしく感じます。あ、留学してらしたんですね、うん、
はい、
うん、これからも頑張ってください、応援しています。このソウル日和の放送を聞いてまた韓国語の勉強を始めてみようかなと思うようになりました。これからもよろしくです。
わ、
韓国語勉強しながら聞いてる人っていうのは結構、はい、うんうん、いるんですよね。
嬉しい、
うん、特にその韓国語編、
はいはい、
あるじゃないですか、ね、あっちの方ね最初僕、うん、番組始めるときに結構不安だったのは、
そうですね、
うんうん、どれぐらいの人が聞いてくれるのかなってのがあったんですけど、うん、でも結構ね韓国語勉強しながら聞いてくれるっていう人が多くて、
は
い、
そうですね、
うん、勉強になる韓国語を喋らないとね
ちょっと不安ですね、内容が
内容も内容だけどなんかこう言葉の使い方とかね、
そうですね、うん、
正しい韓国語を使うように頑張りたいと思いますはい、ということで、どんどん紹介していきたいんですけれどもですね、
はい、
残りは、ちょっとゲストコーナーの後で、うん、ということでとりあえず、ゲストコーナー、ソウルあんな人こんな人の方へ行きたいと思います。
はい、
いいですか。
はいはい、
ソウル
あんな人こんな人。
はい、始まりました、ソウルあんな人こんな人。さて今日はですね、個人的に僕も大好きなお店に来ております。バムちゃんも一緒に来てます。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、ということでですね、今日我々が来ているのは伊波女子大学2号線の伊で、 にあるですねビストロ6942というお店です、うん、で、僕たちの前には今ですねこのビストロ6942の、お二人が座っていらっしゃいます。
はじめまして社長です。
はじめましてバンガバンガ外国人労働者のシェフです。
はい、ということでお二人に来ていただいて、お二人は夫婦ということでよろしいですか。
はい、
っての
も恋人同士みたいなことですね。
あ、兄弟です。
兄弟、
ええ、
もうあの意味不明の関係ということで、はい、
仲良しカップル、
仲良しカップル、
そういうふうに、
はい、それが一番いいんですね。はい、はい、奥様は韓国の方。
はい、韓国人です。
ああ、でもすごく日本語も上手で、
すごい美人ですよね。
美人ですよね。僕がこの店に来る理由の半分以上が奥様のお顔をですね。
サービスクーポンもらっていくの忘れないでくださいね。
はい、すいません、実はツケもちょっとあるんでね、リップサービスしとかなあかん。それから、シェフは日本の方ということで。
そうです、
はい、日本のどちらなんでしょうか。
東京です。東京
ちょっと待ってください、今東京、
東京です。
です
東京ちゃいまんねん。
絶対東京ちゃいますね。
大体分かったと思う。
大体、いや、東京ですっていう東京の人いないと思う。
どうすえ、
それもちょっと
近づいてきました、
ね、若干上品になりましたけど、
はい
はい、かなり遠いですね。
関西ですね。
もうそれは聞いていただいてすぐ分かったと思うんですけど、はい、関西のどちらの方。
関西の首都神戸です。え、違いましたかね。
ああ、僕の知らないうちに関西の人動いてたんですね。神戸の方に。あ、すごいな神戸。
一応神戸付近ということで。
神戸付近、
アラウンド神戸。
アラウンド神戸、アラ湖。
そうですね、まあほとんど人生のほとんど神戸で過ごしました、ね。
あ、はい、ということでこの神戸からね、来ていただいたというか、僕もですね、あのこの店に来ると、
はい、
僕普段ね、
はい、
ラジオもラジオっていう
アクセントも
ラジオラジオラジオラジオ、ラジオね、ポッドキャストを標準語でやってるわけですよ。
ポッドキャスト、
そうそうそう、ポッドキャスト、ポッドキャスト、おい、やってるわけなんですけど、なんかここに来るとね、シェフの神戸のその雰囲気に引っ張られて、
うん、ああ一緒ですわ。
何が一緒ですの。
ほぼずっと標準語で喋ってるんですけどね。
そうですね。
ゆうきさんにつられて。
ゆうきさんにつられて。
いやいやいや、いや僕シェフが標準語で喋ってるの僕見たことないと思うんですけどね。
バカなこと言うんじゃない。
はい、
はい、
バカなことを申しました。申し訳ございません。はい、こんな感じのシェフとですね社長が、経営してはる、経営してらっしゃる、とこなんですけれども、
経営してはる、
はい、ですね、じゃあちょっと待って。コンセプトとしてはその日本の洋食っていうことでいいんでしょうか。
はい、そうですね、日本のまあ昭和時代によく登場する洋食屋さん、
はいはいはいはい、
そういうところで食べた洋食をイメージしてやってるっていう。
あ、
三丁目の夕日ですかね。
なるほどね。あ、でも神戸から来た洋食屋さんっていうとなんかそれだけでねおしゃれな感じがするじゃないですか。
そうです、いつもだからあの白い高い帽子かぶってやってるんですよ。
今かぶってるのは何なんですか。海賊みたいな、何なんですか。
海賊みたいな、
はい、
そういうイメージで、
はい、いやあんまりねそういうこと言うてるとね、あのお客さん来た時にあれこれ違う店かなかもしれないんで、はい、大概にした方がいいと思うんですけど、じゃあこの辺で簡単にそのこの店のメニューを紹介していただきたいと思うんですけど、
はい、じゃあそれは社長の方から今の売れ筋、
はい、売れ筋を、は
い、売れ筋、はい、いろいろありますけど最近はハンバーグとロールキャベツ、
あ、
ドリアグラタンが結構売れてますね。
ハンバーグとロールキャベツとドリア、ドリアとグラタンね、
はい、
ドリアグラタンって何やとすごいな、ドリアとグラタンですね。
はい
はい、分かります。一つの商品かなって。なんかでもいつもねその売れ筋商品にとどまらず何を食べても美味しいんですけど、常に新しい商品をねなんか 開発してらっしゃるというか。
そうですね、食べるの好きですから、う
ん、はい、
自分もそうですし社長と一緒に、うん、
はい、
まあ、いわゆるまかない料理を作りながら、これ美味しいね、こうしたら商品ができるんじゃないかなっていう、まあ、そういうのをこういつもやってるんで、
うん、いや結構この休み時間も僕たまに寄せてもらうんですけど、ね、奥の方で細々なんか2人で作ってありますよね。
そうなんです
よ、ね、何作ってんのかなと思いながらいつも見てるんですけど、ああいうとこから新製品が出てくるわけですね。
結構ね、うん、美味しいものと美味しいものを足すと、うん、美味しいかってそうじゃないんですよ。
はあはあ、深いですね。
漫才みたいな、
漫才
ツッコミツッコミじゃいまいち、やっぱボケとツッコミみたいなとこあって、
はい、
ね、
そうですね
そうです、
はい、社長がね、結構スパッと切るタイプの方です、
はい、
きれいに片付けていただきましたけれどもバムちゃんもせっかく来てるんで聞きたいんですけど、はい、まあ、いろんな、ね、商品がある、あるとメニューがあるということなんですけど、
はい、
バムちゃんが好きなメニュー、
はい、ロールキャベツですね。
ロールキャベツ、
はい、
ああなかなかね韓国でロールキャベツって食べられない、
うん、そうですね、
うん、
だからここでロールキャベツ食べてすごい嬉しかったですね。
あ
多分日本が好きな方とか、
うん、
日本に行きたいけど行けない人はここに来てロールキャベツ食べたら多分私と同じく嬉しいと思います、
うん、ああなるほどね。確かにねロールキャベツってその韓国でありそうでないですよね。
そうですね日本に留学されてて、うん、ロールキャベツを食べたことがあって、うん、また食べたくなってきたっていう人が3人ぐらいいてありましたね、
うん、そのうちの1人、
いやバグちゃん覗いて
覗いて、
ええ、
ああそうなんですか。
それ全然知らない方だったんですけど、
はい、
たまたま お話したら、
うん、
日本に留学してる時に食べて、
うん、
で食べたくなって探してきたって、
うん、いやだからそのねロールキャベツが食べられるってだけでもかなりもう貴重な店であることは間違いないんですけど、そのロールキャベツにしてもハンバーグにしても全部手作りなんですよね。
ロッテマートで買った
レトルトです。
レトルトです1分30秒いやいやチン
これはね冗談なんで関西の人の言うことを全部真に受けないようにしてくださいね。レトルトじゃなくてちゃんと僕見てますんで作ってあるところもね、
はい
はい、
頑張って一緒に作ってます
ですよね、なんか日曜日とか休日の日とか、ね、
そうですね平日というか営業してる時はこうちょっとこう量が多くて広げられないんで、
はい、
休みの日に出てきて二人でシコシコと、
はい、シコシコとやってらっしゃるということなんですけれども、はい、ということでね、まあ、この話聞いて、このお店に来たいなと思った方はぜひ来ていただきたいと思うんですけれども、店の雰囲気もですね料理もさることながら店の雰囲気もちょっと他のレストランとは違う感じで、あんまり欲張ってないっていうとあれなんですけどテーブル数も少ないですよね。
そうですね、うん、ちょっとゆっくりご飯食べて、
うん
うん、お話でもして楽しい時間を送ってもらいたいなと思ったんで、うん、まあ、最初の時に工務店のおっちゃんからはテーブルが少ないと、
はい、
だいぶ言われたんですけどもうこれでいいわっていうことで、
うん、
ちょっと社長の了解も得まして、
あ
ちょっとゆっくりめでやらせてもらってます、
うん、僕がここに来させてもらってる理由っていうのもそのゆっくりできる店っていうのがねなかなかそのランチを食べてからそのゆっくりできる店っていうのが意外と少ないじゃないですか、
はい、
うん、だからここはね食べてからゆっくりこう勉強させてもらったりとか。
そうなんですよ、ね、早く帰ってほしいのにな
すみません、これで3時間ぐらいいてました。
いや結構です、
はい、いやそういうその雰囲気いっぺん来ていただくと分かるんですけどこの全面が白いタイルで、
はいはい、
できてましてでそこに黒いテーブルが
ポツポツと置いてある。全部で何席ぐらいあるんですかね。
テーブルが6つで、
はい、
12席と
あります。12席、はい、あるということなんで、だから結構そのこの店自体はその坪数は広い店ではないんですけど、結構ゆったりした感じがするという。
そうですね、
うん、でこの空間を利用していろんなイベントもしてあるということなんですけど、
ええ、
この間は、ね、ライブが。
そうです、この間は初めての音楽ライブやらせてもらいまして、はい、まあ、楽しくやれたんですけど、
うん、
来月もちょっとイベントありまして。
あ、じゃあどんなイベントなのかちょっと簡単に紹介していただきたいと思うんですけど、
まあ日本のお友達と、
はいはい、
韓国のお友達がこう集まって写真展をやるんですよね、
うん、なるほど。
で、まあ、いろんな写真をここに展示してもらって、
うん、
お食事お茶しながらこう見てもらおうと、
うん、
ちょっとなんかタイトルがね、
はい、
どんよりした、違う、どん天日和、
どん天日和
雨降り、なんかそんな
かなり矛盾してるタイトルと、どん天と日和が全くこう噛み合わないと思うんですけど、こう
関係あったんですが、写真日和ですか。
写真日和だいぶ離れましたね、どん天から。
写真日和です、
はい、あ、写真日和、
ちょっとなんか
ちょっとソウル日和を
匂うでしょ、
ちょっと匂いますね。というのはこのさっきねおっしゃったこのお友達、
はい、
日本のお友達とその韓国のお友達っていうのが2人とも僕の知ってる人 で、
そうです。
しかもその韓国のお友達っていうのはですね、よく会う人なんですよ。
そうなんです、僕もね結構
すごく今もね、なんかその人の気配を感じるんですけど
笑ってますよね。
笑ってますね、なんか笑い声が聞こえますよね。
バムでーす
、はい、ということでバムちゃんがその韓国のお友達ということ で、
そうです、ね、
バムちゃんの写真とそれから日本の唐幸さんという方の写真をやるんですけど、
はい、
その方も僕よく知ってる人で、その人もねソウル日和知ってる人でね、リスナーでソウル日和が先にあったんですよ。で後でね写真展のそのタイトル聞いたら写真日和ってきたもんやからね、おや、なんだろうこれは。
だから日和に小表現取ってなかったからね。
ああそうですね、うん、でもこの間のライブでもなんかアジサイ日和とかあってね、
そう
これどっちが先なんやろって
。あれはアジサイ
日和が
先ですよ。
向こうから言いましたらねソウル日和ってなんやねんってことになるかもしれないですけど、はい、
これが12月の、
はい、あ、すいません、
そう日にち言わせてください。12月の19日から、
はい、
クリスマスまで1週間ぐらいですね。
うん、
入場料も何もいりませんので、
はい、
普通にご飯食べに来てもらって、
うん、
で日本のこの唐幸くんの撮った写真と、はい、マムちゃんの撮った写真がいろいろ飾ってありますので、ちょっと見て楽しんでもらいたいなと。
なるほど。いや僕お二人のね、お二人のその写真も見たことあるんですけど、すごく温かいというかほんわかする感じの写真が多いかなっていう。
そうですね、う
ん、バムちゃんの写真に関してはね、ソウル日和でも紹介させていただいてるんでなんですけど、じっくり見たい方は、ビストロにぜひ、
はい、ぜひ来てください。
はい、でね、このシェフ、
はい、
ソウル日和聞きましたよっていうと、なんかシェフが出てきてちょっと面白いこと言ってくるんでしょ。
あ、そうですね、どちら様もニコニコ現金払いでそういうのと違うんですけど、
なるほど、
みんな気軽に声かけていただいたら、
うん、
楽しくお話しさせてもらって、
はい、
まあ、多分社長がなんかいろいろサービスしてくれると思いますんで。
あんまですか
と思いますんで。
あ、そうですか。
いや、と思います
。ソウル日和聞きましたねさあ皆さん、ソウル日和聞きましたで、ビストロで何かサービスが出るんじゃないかという。
内容チェックの質問がありますね。
なるほど、ちゃんと聞いたかという。
しっかり聞いてから、
しっかり聞いてからね、かなり細かいところ突っ込んでくると思いますね、はい、何回目の何分ぐらいは何の話やったとか聞いてくると思うんですけどさあでは、そろそろお二人ともちょっと、今回のインタビューはねお別れの時間になったんですけど、ここまで聞いてそのビストロに来たいなっていう方は結構いらっしゃると思うんですが、ここでですね、このお店の位置を、
はい、
ちょっと簡単に2秒ぐらいでお願いいたします。はい、
伊出の地下鉄に、
はい、終わりです。はい、すいません。すいません。もう一度お願いします。
伊出の2番出口から出ていただいて、学校の方に、大学の方に向かって歩いてもらい、APM がありますんで、APM を越えたところを左に曲がって、はい、3つ目の右階段、右側の階段を降りたところ、
はい、
あの APM 裏手ぐらいですね、うんうん、ありますんで、あのすぐ分かると思います。
はい、APM っていうそのでっかいそのファッションビルがね、そうですね、あるんですよね。で、そこの左に曲がると、ちょっと降りていくような小道が3つぐらいあって、はい、で狭うる金庫、狭うる金庫があるんですよね。そこの道を降りていくと、その通りがビストロ通りという
ビストロギルドです、
ね、ビストロギルね、勝手につ
けて
ます、この店で勝手につけた名前ですけど、はい、はい、ということになってます。ということで今日のソウルあんな人こんな人は、伊出のビストロ6942から、社長とシェフに来ていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてではですね、引き続きリスナーからのお便りをどんどんご紹介していきたいと思います。ではバムちゃんお願いします。はい、
マリカさんです。
はい、
今日韓国語のクラスでハンガンにかかる橋の話が出ました。
うん、
ポッドキャストで何度も繰り返し聞いてシャドーイングしていたので口からスラスラ出てきて自分でもびっくり、もちろん先生も驚いてましたよ。ソウル日和のおかげです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの第2回目の、
はい、
多分韓国語でやった時ですね。
そうですね、
タリヤギってことね。
タリ、はい、
はい、そうですね。あの時僕がハンガンの橋をですねバーって言ったんですよね。
そうですね、
なんだっけ、もうトンジャクテグハンガンデグハンガンデグなんか言ったよね。
はい、
とてもできません、今やれって言われても、うん、はい、あれをシャドーイングしてくれたと。シャドーイングっていうのはちなみに、
はい、
語学の練習でねよく使うテクニックなんですけれども、うん、なんかこう耳から入ってくる音を、はい、ほとんど同時にこう自分で喋ってみるという、ね、うんうんうん、感じの。シャドーイングとかやったりします？
そうですね、私も、うん、はい、
どんな、
私はあのニュースとかラジオを聞きながらやったことありますね。
これがバムちゃんの日本語の実力につながってるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
じゃあ次行きましょう。
はい、わかりました。褒められべただね、やっぱり。さあ、次はですね、これは結構長いんですけれども、うん、ぜひご紹介したいなと思って、はい、はい、ベティコさんという方からですね。ベティコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつも楽しく聞かせていただいてます。何回か聞いているうちに私なりの聞き方ができてきました。
うん、
主に韓国語での放送の場合ですが、まずはじめに1、普通に楽しむ、うん、その次に2、知らない韓国語の単語や語彙が出てきたらメモしながら聞く、そして最後3、最後の3は 1+2 で、韓国語理解バッチリ&楽しさ倍増ですと。おお、すごいですね。はい、内容も身近なことなので在韓の私としてはかなり影響されます。あ、韓国に住んでらっしゃるんですね。聞いた後トッポッキにティキン買いに走りました。確かに結構僕も後でね、自分の放送なんだけど、はい、後で聞いてちょっとお腹空いたもんね。
そうですね、
はい、あとたまに出るゆうきさんのツッコミもツボです。はい、これからもどんどんツッコんでいきます。ソウル日和は私のほっこりタイムです。
ありがとうございます。
あとね、はい、PS、うんうん、書ききれなかったけどバムさんの笑い声にいつも癒されてます。はい、今も笑ってるけど口隠さないでいいよ、うん、もっとねゲラゲラ笑ってくれてバムちゃんのね笑い声フェチっていう方は結構いてね。
どうしよう。
あ、いやいやいやいや、これからもねどんどん笑わせていきます。これから、はい、バムちゃんの笑い声フェチの皆さん、ね、ご期待ください。さ
あ、じゃあ、
はい、じゃあ次いきますか。
はい、ジョディさん、
はい、
バムちゃんと一緒に聖地を歩きたい。最高。行きましょう。
あ、ジョディさんはね、韓国語の会の時にゲストでも出てくださった。
そうですね。
津軽弁をね教えてくれた、はい、覚えてる？
はい、
やってみてください。
なんもメゴインタベー
なんかアクセントがおかしくなってる。
難しい。
バムちゃんの声はなんもメゴインタベ
ー
だったと思いますけど、そうそう、はい、ジョディさんどうでしょうか。はい、聖地を歩きたい。聖地っていうのはね、あれですね、ゲーム市場、
はいはい、
ゲーム商店街ですよね。
はいはい、リュック持ってカメラかけて、
うん、
はい、その服装も決まっているので。
服装決まってんだあそこ。
はい、
服装コードがあるの。
はい、決めました私が。
あ、そうなんですか。
ジョディさんもぜひ同じ服装で
同じ服装でカメラかけてリュック背負って
行きましょう。
ヨンサンファッションってやつですね。はい、わかりました。さあ、じゃあ行ってください。で、はい、あ、これもね、テクテクライブヨンサン編に関するお便りですよ。はい、M さんですね、うん、ソウル日和テクテクライブヨンサン編、今やっと聞いた。バムさんのやったーが可愛かったです。
やったあ, ありがとうございます。
あの、なんだっけ、黄金の太陽、
はい、
今もやってんの。
結構やりましたね。
結構やり込んだ。
はい、
あ、そうですか。あれを手に入れた時のね、バムちゃんの興奮状態がやったーの一言にね、ぎゅっと凝縮されていました。ね、はい、まあ聞いてて楽しい、内容だったと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次どうぞ。
はい、次、安代さんからのお便りです。
はい、
はじめまして。ソウル日和を楽しく拝聴しております。来年夏、母と二人でソウルを旅する予定ですが、まだ何もプランを立てていないので参考にさせていただきます。
あ、ありがたい話ですね。
はい、
ぜひ参考にしてくださいというか、参考になるようなところをこれからね、来年の夏まで。
はい、お母さんと二人ですよ、
ね、そうですよ、お母さんと二人でね、うんうん、今まで紹介したところ、
ヨンさんはダメでしょう。
わかんないよ。お母さん意外と大丈夫かもしれません。そうですね、本音ですとかね、あとは、まあ、いろんな年齢の方が聞いてるっていうこともね、意識して作っていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあね、もう本当にたくさん紹介していきたいんですけれども、最後のお便りということになりました。じゃあこれはですね、からゆきさん。
はい、
これはあの、個人的にも僕すごいお世話になってる人で、
そうですね、
あのね、からゆきさんがいなかったら正直言ってソウル日和は生まれなかったと思います、この世の中に。それぐらいすごい、
はい、
です、一緒に、出たりもすると思いますけれども
、はい、
さあ、このからゆきさんからの、これは iTunes の方にいただいたレビューですね。あ、最初の頃ですね、臨場感あってすごく良かったと思いますよ。バムちゃん緊張も彼女の品格の表れのようですごく良かったです。慣れてしまうと演出できないこともたくさんありますからね。これからもリスナーとして番組楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かに今ですね、はい、一番最初の放送を聞き直してみると、あの、挨拶してたとこあったでしょ。
予告編ですよね。
予告編結構緊張してたでしょ。
はい、
今はもう結構リラックスしてね、今バムちゃんね、こうふんぞり返ってね、あぐらかいてね、すごいリラックスした感じで放送してるんですけれども、
ゆきさんのおかげです。
はい、ね、すごいなんかこう、はい、ツッコミもね、ボケツッコミもだんだんできるようになってきました。さあ、ということで、その他にもですね、いろんな、お便りいただいたんですが、残念ながら時間の都合で、全部ご紹介することはできませんでした。申し訳ありませんでした。はい、ということでですね、今日やってきたわけですね、こうやって、はい、リスナー感謝でどうでしたか。
そうですね、いっぱいあるのにもったいないと思って。
もったいないね、めちゃくちゃあるね。まだ3分の1、はいはい、4分の1も紹介できてないですね。
また77回とか。
ちょっと待って、77回って14とかじゃないの。ハードル高いですね。77回。じゃあ皆さん、あと70あと70回残ってんの。はい、いつになるか分かりませんが、西暦2020年までには何とかしたいと思いますので、はい、まあそれね、その前に何かやろうね。
はい、
はい、ということで、ということで今日はこんな感じでやってたわけなんですけれども、楽しんでいただけたでしょうか。では、次回はですね、第8回また韓国語の放送に戻るということで、はい、いつも通りのソウル日和をお楽しみください。はい、ではこの辺でお別れのご挨拶をしたいと思います。今日も
明日も
ソウル日和でありますように。